こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、1989年に起きた綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件を起点に、事件に関わった加害少年たちのその後を長期取材で追ったノンフィクションです。著者の山鎌博侍は、報道ディレクターとして少年事件や犯罪被害者問題を取材してきた経験を背景に、事件の再検証ではなく、その後の人生に焦点を当てています。中心となるのは少年院送致と刑務所収監という処遇の違いが、その後の更生や再犯にどのような差を生んだのかという問いです。加害者本人や家族への面会、手紙のやり取り、当時の報道現場の記憶を通じて、刑罰が終わった後も続く責任、社会復帰の困難、被害者遺族の苦悩を立体的に描き出します。単なる事件、ノンフィクションではなく、少年法構成制度、再犯防止報道倫理を横断して考えさせる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、事件そのものではなく、加害少年のその後を追う長期取材の意味、本書の大きな特徴は、1989年の事件の凄惨さを再び描くことよりも、加害少年たちがその後どのような人生を歩んだのかを追跡している点にあります。一般に重大事件の本は、犯行の経緯や裁判の帰結で終わることが多いですが、本書はそこからさらに時間を進め、出所後の生活、再犯、家族関係、孤立や再出発の有無を検証します。この視点によって、事件は過去の1回限りの出来事ではなく、社会制度の中で長く尾を引く現実として見えてきます。特に誰がどのように公正を判断するのかという問題が浮かび上がり、単純な反省の有無では測れない現実が示されます。長期取材だからこそ、当初の印象や報道時の評価とその後の実態のズレを点検できる点も重要です。次に、少年院と刑務所の違いが示す更生の機会格差。本書では少年院と刑務所の制度的な違いが重要な論点として扱われます。少年院は教育機関として、少年に対して自分の課題や家庭環境、対人関係の問題を見つめ直させる場であり、著者はこれを育て直しに近いものとして捉えています。一方で刑務所は基本的には刑罰を執行する施設であり、出所後の社会復帰に必要な内省や対人訓練が十分とは限りません。本書が注目するのは、同じ事件に関わった少年たちでも少年院に送致されたものと刑務所に入ったもので、その後の歩みに明確な差が見られることです。この差は個人の資質だけでなく、制度が与える教育的支援の差として理解できます。つまり本書は、更生を本人の意思だけに返すのではなく、矯正施設の設計そのものが再犯防止に直結することを具体的に示しています。さらに、再犯と孤立が問いかける償いの実質とは何か、本書の中心的な問いは、償いとは何かという抽象的な問題です。加害者が再犯せずに働き、家庭を持ち、表向きは普通の生活を送っていたとして、それだけで償いと呼べるのか。本書はこの問いに対し、単に社会に戻った事実だけでは不十分であり、罪と継続的に向き合う姿勢が必要だと考えさせます。とりわけ再犯に至ったケースでは、社会的孤立や支援不足がどのように悪化要因となるかが見えてきます。著者は加害者に同情するというより、孤立したまま放置すれば新たな被害を生むという現実を問題にしています。ここでの償いは、感情的な後悔ではなく、責任を長期に引き受けること、そして再び犯罪へ向かわせない仕組みの中で生活を続けることとして描かれます。償いを道徳ではなく、社会設計の問題として捉える点が本書の重要な視覚です。そして、被害者支援の不足と加害者支援への反発の間で、本書は加害者の更生を考える上で、被害者支援が軽視されてはならないことを繰り返し示しています。重大事件の加害者に対して、社会的な支援や再教育がある一方で、被害者遺族の長期的なケアや生活支援は十分ではないという不均衡が、読者の感情を強く揺さぶります。そのため、加害者の立ち直り支援ばかりが先行しているように見えると、当然ながら強い反発が生まれます。本書の価値は、その反発を安易に否定しないことにあります。わしろ、被害者の苦痛を前提にしながら、それでも再犯防止を考える必要があるという難題を提示します。被害者支援と加害者更生は対立概念ではなく、両方が欠けると社会全体の安全も回復も損なわれるという構図を明確にする点が重要です。感情論に流れず、制度の不備を問うための土台がここにあります。最後に、報道倫理と記録の責任を著者自身の葛藤から考える。本書には、事件報道に携わってきた著者自身の葛藤も織り込まれています。加害者の現状を追うことは、しばしば犯罪者に肩入れしているように見られ、世間の反発を招きやすいテーマです。しかし著者は、取材の目的が加害者擁護ではなく、事件後に社会へ戻る人間をどう扱うかを考えることにあると示します。 この姿勢は報道が事件を消費して終わるのではなく、社会的な再発防止や被害者保護につながる視点を持てるかを問うものです。また、本人や家族への直接取材を通じて記録は一方的な断罪でも美談でもなく、複数の立場が衝突する現場で成立していることがわかります。著者が自らの迷いや批判への応答を隠さないことで、本書は単なる犯罪ノンフィクションを超え、報道がどこまで公共性を担えるかを考える資料にもなっています。結論として本書は、重大少年事件をめぐる単なる再現記録ではなく、加害者のその後、制度の限界、被害者支援の不足、報道の責任を一冊で考えさせる点に価値があります。特に刑務所と少年院の違い、再犯の背景、社会復帰後の孤立といった論点は、犯罪報道に関心のある読者だけでなく、司法、福祉、教育、メディアに携わる人にも有益です。事件の残虐性に目を奪われるだけでは見えない。処遇の違いが人生に与える影響まで掘り下げているため、感情だけでなく制度の設計を考える材料になります。また、加害者構成を語る際に被害者の痛みをどう位置づけるかという、非常に難しい問題から逃げていない点も際立っています。同種の事件ノンフィクションの中でも、本書は結論を急がず、長期取材の事実から社会の課題を読み取らせる姿勢が明確で、問題提起としての強度が高い一冊です。ご支援いただける場合は山近いひろ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。